ことがうまくいかなくなるときがあります。それは最悪の場合は裏切りであり、そうでなくてもどうすることもできず一人で戦わねばならないことがあります。しかし愛する子よ、あなたは一人ではありません。あなたを共にいる主にしっかりとあなたの目を向け、あなたの手を挙げて私に向かって叫びなさい。あなたはその時、神が全能の方であり、主がどれほどあなたを愛しているかを深くはっきりと知るでしょう。あなたの心を主に向けてもっと大胆に求めなさい。祈りなさい。叫びなさい。あなたの主に向かって叫び出す時、あなたの主に向かって祈り始める時、神の手が動き始めると主は仰せられます。
今回のガストで起こったこの事柄は、確かにあなたの人生にも起こる当初は言われます。まずこの信仰を用いて踏み出していきなさい。このあなたの人生に信仰を使っていきなさいと主は言われます。それでも思うように動かないときに、確かに教会の祈りを受け、またあなた自身が祈るときに、確かに同じこの技がこの一人一人の上に豊かに始まってくると主は言われます。
あなたの前にマイナスと思えることが許されてきます。一つではなく二つ、三つ、いろんな方面からやってきます。しかし様々な試練に遭うとき、この上もない喜びと思いなさいと御言葉を思い出しなさい。あなたはその中で喜び、感謝を下げ、そして諦めず、不可能ない神に向かって祈り始めるとき、人の限界をはるかに超えて生ける誠の神の手が伸ばされてきます。あなたのために一人子を十字架にかけられた主の愛が、あなたの人生の中に、あなたの家庭の中に、あなたの生活の中に注ぎ込まれるとき、あなたにとってさまざまな試練に次々に勝利が与えられていくのを見ていくようになると主を教えます。一人で戦うのではありません。主と共に戦い、見返らぬ教会と共に戦いなさい。賛美を通して、感謝を通して、祈りを通して、私はあなた方を一つにし、私の勝利を表していこうと主は仰せられます。愛と許しイエスの皆にある平安喜び、すべて主にある。イエスに送る心のすべて、イエスに歌う感謝の歌を、この祈り、この賛美、御座に届け。愛と力、イエスの皆にある。癒し奇跡、すべて主にある。
この祈り
悲しみは喜びに変わります。呪いと思われた事柄が祝福に変わります。あなたの家庭に、あなたの家計に、あなたの人生に許された災い、呪い、それらの全てを私は祝福に変え、神の栄光と愛の現れの場所へと変えていこうと主は恐れます。私を信じなさい、私を信じなさい。あなたは信じるとき、私は私の御手を伸ばし、十字架の恵みを、復活の力をそこに豊かに表していこうと称されます。あなたの人生に許されるすべてのことの上に私に感謝をし、賛美をされていきなさい。礼拝を作ってはいけません。あなたはすべてのことに感謝をし、賛美をされているとき、確かに十字架の力が、復活の力があなたを追っていくと主は恐れます。
あなたの中に神から与えられた良きものがあります。この神から与えられた賜物、また能力を、これを神のために用いていきなさいと主は言われます。あなたはそんなものは大したものではない、まだこの十分ではないと思っています。しかしそのわずかな目を、わずかな小さな力を、この神のために用いていきなさい。その時にあなたの賜物を通して、あなたの能力を通して、人々が生かされいるばかりではなく、あなた自身の人生が解放され、生かされ、用いられていくと主は言われます。
あなたの愛する子のために祈りなさい。私は祈ったと思っている方がいますが、あなたはイエス・キリストの名によって私に向かって時間と心を定めて祈りなさい。あなたが心を定め、時間を定めて私に向かって祈り始めるとき、神の手が具体的に起き始めるのを見ているでしょう。適当にではなく、あなたの心を定めて祈り始めなさい。その時に、あなたははっきりと神の手を動き出すのを見る年は恐れます。諦めてはいけません。疲れ果ててはいけません。あなたは人間的な努力をして、いろんなことをしました。しかしそれは、誠の解決を満たさないことを、もうあなたは十分に知っている。あなたは心を定め、時間を定めて、私に向かって祈りなさい。体の病も、心の病も、また人生におけるあらゆる問題も、私はあなたの祈りを通して勝利を与え、解決を与え、栄光を表していこうと主は仰られます。
私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と目に行こう。喜んであなたのついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておら、強めて 全てのことはあなたが喜びなされたくすし君はざ他の誰が私を分かってくれなくてもいい。あなたは全てを知って愛される
を超えて高い、そして広い、深いあなたの愛を今日も私たちに添えてくださっていることをありがとうございます。で、血遅れになる方に思われました。その時の証が出ています。それともう一つは、DV ディベロップバイオレンスって言うんですかね、バイオレンスですね、DV っていうね、暗闇から光の中へというね、中島由紀子さんですかね、三重県の四日市市の方で暴力ですね、ちょっと親からの暴力、その後は結婚した後ご主人からの暴力とかいろんなことがあってですね、そういう方のことからが、その方が賛美もらった CD から主に触れられて教会に来て賛美で触れられて、エス様を信じた後全く癒されて解放された証が出ています。これちょっとこれはものすごいドラマチックというか、ちょっとすごいことがありますので、ぜひ読んでみてください、ね、ちょっと今日その話が長くなるので今日は読みますけど、それとあとはマジキナ君の一世の思考人の総集をしていますが、マジキナ君の証ですね、公開でありますね、タバコ酒ギャンブルからの解放中学からもうタバコとお酒をやりまして、ずっとやっててタバコはもう超ヘビシモンだったんですけども、 ある日礼拝に行って、そして家帰って吸おうと思ったら気持ち悪くて吸えなくて、その日は一本も吸わなくなったということですね。でうんと昔のお母さんと一緒に祈ったことがあった、その祈りがその日答えられたとかって、ものすごく心が温かくなった。でお酒は大好きでですね、冷蔵庫を開けたらですね、ひたすらお酒しか入ってない冷蔵庫で、これ本当なんですね、冷蔵庫だからそういう状況だった、もうお酒アル中だったと思って書いてありますね。仕事はきちんとしたんですけどね、でもアル中だった。ところが教会で真剣に乗ってやら、本当にその日からもう全くお酒がなくて一滴も飲まなくなったって、今に至る前ですね、お酒とタバコの会話があります。で実はもっと深いところがあって、お父さん、両親が離婚していて、お父さんを恨んでたわけです。時々帰ってきてはお母さんに暴力を振るったりする、お父さんをまあ入ってきてですね、殺したいと思ったことがあったんでね。ところが本当にそのことだけはどうしても許せなかったんだけど、神様に祈った時に許しなさいと言っても許せないので、求めてる時に神様からある時本当に力をいただいて、許しますって宣言したんですね。その後お父さんがある時やってきたら、本当にお父さんが謝ってくれて、自分もお父さんが謝って和解できたっていう、その酒とタバコだけじゃなくてお父さんを許せた和解の証も出ています。ね、短いですけれどもすごく深い、私は真面目にすごく知ってるんですけどね、とってもあったかいね、立派なお父さんって雰囲気で、まだ30代、いやもう40代になったかな、30代かなですけど、ね、だからその3つの証が出ていますので、コンパクトにすごくまとめられていますけども、内容は素晴らしいですね。体の、ね、証から心 の、 暴力の問題、それから最後はこのキャンプとかの解放ですね、それで両親を許せた証ですので、100円です、たった100円ですけど、まず自分で読まれて、 そして、あ、これあの人にいいかなって思うの人にですね、プレゼントしていきたいと思います。まあ、10人をプレゼントしたら1000円ですけど、しかし伝統のためなので、絶対神様が祝福してくださいますので、持ち通しておりますし、これは第1弾で、これからいろんな方の声を出していくということなので、皆さんもね、今度は逆に各側に、皆さんの人生の素晴らしい話をね、各側になっていただきたいと思いますけど、ぜひね、用いてほしいと思いますので、受付にありますので、お願いします。で、もし足りなくなったらすぐまた注文しますから、おっしゃっていただければというふうに思います。はい。それでですね、今日は求めなさいという有名な聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、先ほども証がありましたように、ガストの証と、それから、もう一つは、昨日の NHK の証があったんですけれども、NHK でも場所で、ハートプラザでコンサートをしたんですけれども、今回は、NHK の方はですね、先ほども言いましたように朝の連続ドラマの、ね、直伝とかですね、それから夜の7時のゴールデンタイムのニュースの時の直伝とかですね、もうすごくいい時間に宣伝したので、私は見てないんですけど、あちこちで見たって言って連絡が入ってきてですね、最初は朝でかと思ったら夜見たとかですね、いろんなところで見たって人がいましてですね、本当に嬉しかったですね。やっぱメディアってのはすごいなって思いましたよね。どうしかったら、まんべんなく長崎市の市だけじゃなくて、でもまず市からまんべんなく北から南から東から西から来てるんですね、本当に。だからあと、佐世保も諫早も垂水もいましたよね。だからで全部知らない人ね、もちろん知り合いも来てるんですよ、知り合いも来てますけども、都議も流れましたかね。知り合いもいたんですけれども、そのテレビを見てきたって人がアンケートの中で一番多かったんですね。アンケートは大和ゴスペルクラブには30枚ぐらい回収されたんですね。来てた人はもっとたくさんいたんですけれども、30枚のうちの、19枚はテレビを見てきたっていうことなので、かなり多いですよね。すごいなというのを思います。で、神様がなんかメディアを使ってくださったんですね。で、私たちの教会ははっきりテレビに対しては飯を持ってるんですね。これ皆さん覚えてください。だから私もよく出たことありますし、つい先日もうちの子のある方がですね、彼女が行ってる学校を紹介するのでね、テレビに出たそうです、ね、で私は見えなくて残念だったんですけども、でそれはなんかやっぱり飯って関係するんですね。だから皆さんも、ね、テレビに出る機会はきっとあると思いますので、祈っておかれたいと思います。で神様の栄光のためにですね、で伝道のためにですね、でたくさんの方が集まってくださって、26世紀の話をしたんですけれども、コンサートが中心だったんですけど、短く話したんですけどね、26世紀の話は面白いなと思ったんですね。今日の説教関係するんですけど、リハーサルをしたんです。で、リハーサルの時にパウロの時のことを簡単に話したんですね。で、まあまあそういうのに話したんですよ。ルドビゴの話をしようと思ったらですね、うまく話せなかったんで、これまずいなと思ってですね、私ね祈ってたんですね。で、本当に祈りながら、神様どうか助けてくださいってね。で、そしたらですね、30分で終わるはずの予定のところはですね、40分までも押してたんですね。そして私のところに来るのでですね、私は最初5分と言われてたんですけど、5分で持ち時間5分で話を、2つの話を2回に分けて全部で5分で話したら、ちゃんと終わるってことだったんですね。ところがもうすでに10分オーバーしてたけど、イエーと思ったんですね。ところがね、祈ってたでしょ。そしたら非常に短く、しかしリハーサルがはるかによく話したんですね。これでみんなこう聞きってくださってたわけですね。思いましたね。祈るとこんなに主は助けてくださるんだなって私はものすごく実感したんですね。で本当に祈ってたんですね。もちろん教会で、ね、私はみんなが祈ってたんですけど、私もみんなと共に祈ったんですね。私はその時に神様が助けてくださるんだなってことを思いました。で、コンサートは結局10分ちょっとオーバーしたんですけど、全然文句も言われず喜んでですね、くださいました。で、皆さんですね、今日もこれからお話しますけど、求めなさいっていうのは、神様に求めなさいってことなんですね。これは祈りの入門です。でも、祈るのと祈らないのとでは全然違うんです。祈らなくても太陽は昇りますし、恵みは確かにあります。でも祈らなければ受けない恵みとか開かれないことってのは確かにあるんですね。ですね、私が何か食べ物をね、よくもらいますよね。で、家持って帰るとですね、わあ欲しい欲しいって言ってくる子はですね、入ってすぐあげるんですね。言わない子にあげないつもりはない、あげるつもりでちゃんと取ってはいるんですけど、欲しい欲しいとあまり強く言われたら、気がついたらそっちの方が出てて、気がついたらなくなってる場合さえあるわけですね。ね、悪気なくですよ、ね、こっちは取ってるんですけど、結局求めることによって受ける世界っていうのがあるわけですね。例えば先ほどのガストの話ですね。実は安く言っておられましたけど、私たちはですね、ガストで置いてもらえるとはですね、ちらっと私は思ったんです。実は でもね、不信仰でしょ、言ってなかった。で、トシヤ君もガストでバイトしながら、店長に買ってもらえて、従業員に買ってもらえたらもういいなと思ってた。バイトの仲間にね。そしたら店長の方からレジで置いてあげるって言ってくれたんですね。で、お喜びしたわけですよ。嬉しいですよね。そして、店長の方からポスターを作りなさい。そしたらレジに貼れるし、玄関に貼れるって言ってくださったんですね。そして、トシヤ君が貼るとイマイチなので、大学生のアルバイターの人たちが一生懸命なんかやってくれそうですね。それで、私まだ見てないんですけど、すごくこう、ポスターも貼ってあって、置かれてるわけですね。それでね、どうなってた？ほっとしたんです。もう、置かれただけでやったーと思ってですね、やったすごい神様ーと思って、確かにすごいんですけど、ほっとして、もう、それでなんか満足してたんですね。だって皆さん、ガストの CD が売れますようにって、週報に出る前に本気で祈った人、ありがとうございます。一人だけいましたね。素晴らしいね。心から本気で祈った人、一人だけでしょ。ね。としやくんが祈ってないんですもんね。でも何か言ったらね、もうそれで満足しちゃったんですよ。やったーと思って。で、これ否定的に言ってんじゃなくて、私もありますのに、やったーと思って満足しちゃう。ある程度治った、ある程度できたからいいやって、あ、神様ありがとうって。それだけでも本当に感動なんだけど、それで満足しちゃう。そしたらね、神様の手が入ったんです。九州地区のガストの責任者が変わるんですって。それで7月の末に会議があるので、店長が言ってきたの、責任者が変わるから置いてもらえるかどうかわからなくなるので、一応7月末でとか言ったら、慌てて彼が言いました。コンテストがいろいろあってとか言ったらね、じゃあ8月末まではいいよって言われたの。で、まだ売れてないからとか言われたんですね。それを聞いて私はですね、うわー、まずいと思ってですね、でも神の憐れみだったんですね。そう言われたから目が覚めた。ほいでったん、週報の1万円出せ。必ず1万円出して、教会で祈る。1万円出せば争点でやるから、これ本気ですよ。そして先週覚えてらっしゃるでしょ。あれ本当に出した。だから特にガストって書けって書いてある。ね。で、書いて本当に出したの。だから争点で必ず祈るし、週報見てる人は祈ってくれてるし、みんな祈り出したわけですね。ガスト欲しい、売れますよね。とかね。で、実際買いに行ってくださった方もいらっしゃいます。ね、でも、すごいのはね、全然関係ない人が買っていったんで、特に欲しかったですね。5枚欲しいって言った人の時に2枚しかなかったっていうのはですね、これ非常に残念ですけど、その後まだ売れたってことでしょ。それでちゃんとおまけがついていて、その、ね、もうやめなさいって言った店長は最後に何て言ったかって言ったら、モーニング娘。ですごいって言ってくれたわけです、ね、だから長崎にはモーニング娘。じゃなくてミドルダンスがいますけど、それもね、置かれたらいいなと思いますけどね。いや、だってあの中に入ってますよね。ね、本当にね。で、何かというと、これ祈ったからですよ。祈るまでは開かれてなかったんですよ。祈るまでは1枚も売れなかったんです。でも、別に売れなくても置かれてるだけですごいし、モーニング娘。でさえ1年で5枚なんだから、まあ、そんなもんだって、普通なら考える。別にそんなもんだって普通なら。でも、祈り始めたら、祈ってからは1週間で実は5枚なんです。祈ってから一週間実は5枚なんです。これすごいですよね。モーニング娘。に勝ちました。あっちこっち言おうと思っております。ね、モーニング娘。どんな娘か知らないんだけど。ね、面白くなってますね。で、これね、祈るか祈らないかってすごく大きいんですよ。皆さんね、諦めてることとかね、まあこれでいいかなって思ってることなんですよね。本当に初めてください。そこから帰り出すんですね。もう一つね、先週ね、あったんです、実は。祈って一分に変わったことが。エディとエレノアっていうですね、フィリピンの個人の責任者をしている。まあ、実はエディは責任者といっても、実際はもうエレノアが全部やっていて、エディの方は牧師なので、主の授業クリスチャンセンターの教会のね、カバーをしてて、ね、まあ、フィリピンの責任者だから。エレノアの方が牧師、個人の方を中心にやってるんですけども、この二人は今回日本に来られますね。でも、フィリピンの場合はまずビザを取らないといけないんですね。ね、でビザを取って、そしてその上で面接があって、ビザを取ってなくて、書類を出して OK が出たら面接があって、ビザが降りてから航空券を買えるんですって。ね、もうしょっちゅう来てる方は別ですけどね、今まで全然来てないからですね。で、前、パスターチュアを、20年近く前にお呼びした時ですね、ものすごくね、面倒だったんです。何回も書類の審査があって、まだこっちのミッションが始まったばかりだったから。ね、まあ、今回、こっちが NPO だからあれなんですけど、そしたらですね、4月に最初は出たんです。もう、ね、7月のこの日程で呼ぶからって決まった。4月に生まれたけど、ことができなくて5月に、 に入って急いでくれって言ったんです。5月30日になってもまだちゃんとできてなかったの。そして6月に慌てて急いでやったんですがダメだったんです。なかなか。そしたら先週ね、連絡が来ました。先週ね、なんで連絡が来たかというとね、出した書類に不備があったのでもう一遍出し直して、そしてその上で面接があって、それからビザが降りてから航空券を予約します。で夏休みでしょ、もしチケットがなかったらこっちはもう全部予定組んで航空券ももう買ってある、早い方が安いから、家で会場も取ってある、イエーってことになってですね、めったに怒らない秋元牧師はですね、言われました。ね、もうオーダーを通り出したのにどういうことですかってね、叱られたわけですよね。そして個人の人たちがみんな突然、それまでも祈ってはいたんです。それなりに本気になって言い出したんですね。神様必ず来ますよねってね。そしたらですね、月曜日にね、それを言われて、土曜日に言われて、土日月と祈ったらですね、月曜日に連絡あったんですね。書類は OK です、で面接の日は明日連絡します。で火曜日に電話しましたらですね、言われました、もう面接は結構です、これでビザを出します。水曜日にビザが出まして、金曜日には航空券が取れました。いやいや、皆さん、ね、別に普通だと思うかもしれませんけど、それまでね、祈るまでは4月に中旬にオーダーが出て、6月のつい先週の日曜日までは、土曜までは動かなかったんですね。祈り始めたらこの1週間で全部できたんです。で予定通りこれることが決まったわけですね。皆さんね、祈ることによって開かれる世界、動き出す世界があるんです。ですか？で、祈ると進むことからがあるんです。個人的なこと。まあ今日は働きばっかりましたけど、個人的なプライベートなことですね。例えば皆さんね、今うまくいってないことがあったり、なんかね、あ、ちょっとうまくいってよかったと思って、その後うまくいってなくて動かなかったりしてることがあってね、落胆してる方いらっしゃるかもしれませんけど、落胆する必要はありません。そこから祈り出せばいいんです。そして個人で祈れなければ教会に来て、あるいは教会に言って、あるいは言える範囲の人に言って教会に祈ってあげます、ね、その時に神の手を動き出すんですね。これを覚えてほしいんですね。祈りっていうのはね、神の手を動かす大きなポイントなんですね。ところがですね、この求めなさいっていうのはね、求めなさいなんで、もっと言えば求め続けなさい、厳密に言えばね。ところがよし祈ろうと思うんですけど、なかなか本気になれない理由があるんで、どうしよう、本当に願ってないことは祈れないんですね。人っていうのは口先だけになるんですね。本当に願ってることだと祈れる人っていうのはね、心から、で皆さん心から願ってることを祈っていただきたいってことをまずは一つ目ね。そうすると人は本気になってよく祈るんですね。それともう一つはね、結構日本人は遠慮がちなんですね。閣僚の方はどうでしょうかね、大胆かもしれませんけどね、日本人は遠慮がちなんですよね。結構ね、アフリカの人もシャイな人いらっしゃいますね。あ、カンボジア人はね、日本人とそっくりなんですよ。すごいシャイなんです。ちょっと脱線しますけど、話が。カンボジアの方はすごく似てるんです。タイとかベトナムっていうのはね、ものすごい辛いものが好きで、結構激しい。カンボジアに行ってしまうとすごくシャイで、ね、日本人も似てるんですね。行かれた方はわかるでしょ。すごく似てるんですよね。食べ物も日本人にすごく合うんですね。ちょっと脱線しました。そうですね。で、話を元に戻しますけども、ね、本当に願うか、ね、心から願うことっていうのは、ね、求めるんですけども、結構ね、シャイで本当は求めてるものを求めなくなる、まあ、いつも言うじゃないですか、本当はうな丼の上食べたいのにってね、もううな丼好きじゃない人はすいません、例えですからね、卵丼でいいですよってね、人間関係で言うことあるでしょ、ね、どうキャラさん、もうこの機会ですからね、霜降りのステーキをどうぞとか言ってね、とんでもないとんでもない、もうハンバーグで一方ですかね、本当にハンバーグだったらがっかりしたりするわけですね。わかるでしょ、ね、いやもういいですとか言ってもね、あどうぞどうぞって出されると嬉しいわけですね、まあ、これは日本文化です、いい割合だとして。で神様に対してやっちゃいけない、神様に対して本当はね、まあいつもはどんですか、急に霜降りになったからいいよ、霜降りのステーキにします、ね、霜降りのロースステーキかなんかがね、こうね、欲しいなと思ったのに、神様、ひき肉で結構ですと言ってこうになったらね、私のひき肉が素晴らしいとか言って、ひき肉が来るわけですよ。で、ありがとうございますとか言って、ひき肉かと思ってですね、でパッと褒めたらですね、まあ、お父さんかなんかはですね、霜降りのステーキを食べたりするわけですよ。そしてうまくですね、なんだとか思って、 でも松尾さんは下振りの不定期を求めてたりするわけですね。言ってことがありますか。だからね、本当に自分の願うものを求める。もちろん神様はね、明らかにその人に与えて悪い場合がありますし、与えてすぐにいけない時もありますから、ね、何でも願ったらすぐこっちの願うままに思うままにっていうことではありませんが、多くの場合はね、私が思ってる神様大きいです。結構変に遠慮してしまいますよ。神様はね、大きく与えてくださいます。だってトシヤ君がまずガスで置かれただけで満足してしまったのは、まさか置かれると思ってなかったから。で、祈り出した時にまさか1週間で5枚完売で足りなくなるなんて申し訳ないけど思ってなかったでしょ。神のなされることってのはね、ちょっと違うのです。もっと大胆に求めていいんです。でも時々思いますね、いやでも私はこんな失敗をしたし、特にお母さんに多いんですよね。自分の子供のことになると急にね、一生懸命言うんですけど、あ、でも私がこういうことしたから、こうなってしまって、神様すいませんってとこ求めなくなるんですよね。十字架があるんですよ、さ。全く受けるに忙しくありませんし、私は失敗をしました。でも、イエス様が十字架で私の失敗を負ってくださったし、私のこの罪を許してくださいました。ありがとうございます。だから求めます。受けるに忙しくありません。求めるに忙しくありませんけれども、十字架の恵みのように神様求めますって、もっと大胆に、もっと神様に向かって求めていいんですね。願っていいんですね。ふさわしくないもの、本来受けれないもの、それを受けたら嬉しいし、人々への希望になるんです。自分にふさわしいものを受けたときに、証になりますか？受けました。ふさわしいでしょ？全然証も何もならないじゃないですか。わかりますか？わかりますね。ふさわしくないものを受けるから証なのです。希望なのですね。もっと求めてやりたいんですね。で、本当に願うものをまず求めるってことが一歩目ね。で、今日はもう一歩言いますからね。で、まずこれをやってほしいんで、これをしないと神様との関係が健やかにならないからです。人間関係でもそうですね。親子関係で本当に自分の気持ちを素直に出すという人はいいんですけど、それがないといろいろ後で問題が起こりますね。で、同じ、だから本当に願うということですね。で、今日はもうちょっと、もう一歩言いたい。次はね、自分の心が嫌がるんだけれども、神様が促してくる言葉、あれは神様が御言葉で示してくることを祈るってことなんです。これは自分ではなくて神様の言葉に従ってことなんです。例えば、ね、マタイの今の7章の7節の前にあります夢の御言葉、開けても開けなくても結構です。5章の44節、こういうことがあります。しかし私はあなた方に言います、夢の言葉、43節から言いましょう。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害するのために祈りなさい。これは、ね、言うのは簡単なんですよ。敵を愛し迫害するために祈るとか、ね、平和な時にですね、敵を許して迫害するのに祈りましょうって感じなんですよ。実際自分にね、何か来て敵が来たらね、そんな甘いもんでありません、できないな、なんか ね。でもイエス様そうやだ。先週宮崎行ってきたら素晴らしい場所来ました。前半はちょっと重複しますけどね、皆さん宮崎の宮城牧師が今ケンタッキーでね、バイトしたりしたことをね、昔から知ってると思うんですけど、ケンタッキーの時期にバイトされてるんですね。で、彼は4月から店長変わりました。で、前の店長は西村店長といってですね、教会に来て救われて、友達をどんどん教会に連れてきて、で、本当にケンタッキーのクーポン券を教会に来てる人に渡そうと考えてるぐらい本当に教会のことをね、思った、本当に救われたんですね。で、彼はサブマネージャーみたいな、そういうところに立ててくれて、時給もすごくよくしてくれて、いろいろ考慮してくれたんですね。まあ、彼がすごくいい仕事をしたからですけどね。で、実はある時大会があってですね、九州のなんか大会、全国大会に出る前の大会があって、なんかあるんですって、厨房のなんかね、キッチンを作る大会かなんかですね。で、彼は代表で出たんです。で、九州の1位と2位の争いで、彼は2位になっちゃったんです。で、1位だけ全国大会行くんですね。で、その1位だったのが一応北九州の店の人で、それが今いる店長の店の、今いる店長のが巻いた店なんです、今の店長で。その時にすごいちょっと問題になって、その店長は実は審査員をしてたの。でその自分の店の子が1位になっちゃったの。これでその前の店長が怒って、言ってること分かりますか？前の店長が怒ってですね、おかしいじゃないか、絶対こっちの方が1位だとか言ってですね、でも結局判決は覆らなかった。そういう経緯があった。そして今の店長が来ました。で、今回の店長はやり手、南区より一つ若い。そしていきなりミーティングをしました。前店長はかなりルーズだった。私はマニュアルに従って、データに従ってきちっとやる。これでピシッと始めた。 それで南君のね、なぜあなたはこんな給料もらってるのか、これはおかしい。いきなり前見ましたけど、800円ぐらいから百何十円か落ちたんです。ガタンと落とされて、そしてこういう入れ方をするのは間違って、かなり恐怖だったんですね。それで6人辞めていったってすごいですね。ね、そういうことがあってね、それからいろいろ起こったわけですよね。まあ、その後でも、ね、神様に祈って悔い改めてって話を今日も話します。ね、いろいろあったんですが、面白いと言ってました、ね。今の店長は敵ではありませんって、その後和解できていろんなことがあったからよかったんです。神が置かれた店長もよく分かった。でも、やっぱり心のどこかにね、ふっと思い出すことがよくも給料下げやがった。ね、やっぱ子供もいますからね、正社員になってたら今頃も文句なしに店長になってる人なんですよ。だけど彼は牧師だから正社員にはならない、ね、そしてあくまで、ね、牧師が主職だから、本来の仕事だから ね、だからね、だけどこうね思うわけですよ。言ってました、ね、絶対そうだけど心の中ではね、そういう思いが湧いてくる。神に言われた、あなた店長のために祈ってますかって。え、この店長のために祈るんですか。前の店長のためにすごく祈ったでしょ。はい、三島店長のためにはものすごく祈りました。で、店長もよく言ってくれたの、店のこととか自分の家族のこととか。祈ると怖いぐらい答えられたんです。だから店長はびっくりしてたんですね。でも今の店長に関しては祈ってない、あったけど全然祈ってないって言われたの。祈りなさいって、はいはいって言った後にですね、申し訳ありました、祈りやすい人と祈りにくい人がいるって。南君正直ですね、ね、祈りにくい人がいるって、ね、って言ってですね、で、もちろん全ての人のために祈り、でもやっぱり正直祈りにくい。神様にね、言ったんです、です、すいません、でも御言葉に書いてある。ああ、ね、神様わかりました、じゃあ違う、おっしゃるとおり、どうぞね、この今の店長をちょっと名前下げておきますけど、祈り始めたんですって、ね、で、心がうっときたらな、すいませんって悔い改めて感謝をしながら祈り始めたんですって。1回ずつ会った時にね、気がついたらその店長とすごく親しく話し始めててね、それでね、この7月1日から彼は元の立場に戻されて、給料は元通りです。それだけじゃなくて、今度店長からやってきたんです。近づいてきて、また大会がある、ぜひ君に出ても、あ、その前に一つあったんです、なんか、特別ボーナスかなんかをね、店に出すんですって、なんかできる人に、それを呼ばれたんですって、で、君に渡したいって言って、ね、くれたんですって。そして今回ね、今度はね、近づいてきてるんだったんですよ。また今年も大会があるんだけど、君に出てもらいたい。こう言ったからですよ。君と私が組めば、怖いものはない。天国のトップを狙いましょう。天国のトップを狙いましょう。おいでよ、もう忘れたからですね。はいとか言ってですね、それから急に一緒に人望でかマニュアルしたって、一生懸命教えてくれるんですって、もう手取り足取り。おいでね、もうね、一つの目的に向かって、一緒にやり始める。まだ相手の目標なんですよ。おいでね、心がつながり始めたんですって、一つのことになって、一生懸命やるから。仕事でしょ、で真剣やって、そして仕事だけによっていろんな話ができるようになってきて、一回ずつ会ってね、本当に祈ると神様は変えてくれるって。本当に給料下げられて、正直ね、こう面白くなかった。まあ分かりますよ。だけど、一回ずつ会に乗ったら、目的、同じ目的持って給料戻ったし、見事ですよね。本当に神様は御言葉通り素晴らしいって言われたんですね。いやね、御言葉に従って祈るって、これが次のステップなんですよ。最初は本当に自分の願いを素直に大胆に求めてください。でもちょっと御言葉に従うとき、あるときはちょっとパスとかね、それは勘弁とか言うときはやらないか。でもその感情に従わないで、あいつはちょっときついですけども、あなたがおっしゃるから、どうぞってこう、彼の場合ならその店長のことを祝福してくださいって、店長のように真剣に祈ってた毎日。そしたらね、逆転が起こったんですよ。で、言ってました、7月に大会があるんですって九州ね、その後全国大会は8月らしいですけど、東京であるそうですけどもね、全国で1位で、ね、2人で今燃えております白馬には負けたんですけど、私の方が負けたんで、ね、私ね、救われるんじゃないかな。そしたらね、今度はなんか救われたら、なんかすごくなんか起こるんじゃないのかなっていう予感がし始めてるんですよね。でもそれです皆さん、祈る時にね、敵さえ味方に、敵なんて指定ですけどね、敵ではなかったんですけど、ぶつかってたのに、ね、変わったわけですよね。で、皆さんの中にもね、そういう方いらっしゃるかもしれません。だけど御言葉に従って、祈る時に神が働いてくださるんです。ですから、人の心を変えるってそんな簡単なことではありませんし、本当のところできないんじゃないかと。でもね、 神様に祈る時にね、心は溶かされるんです。神様に祈る時にね、変えてくださるんです。これはここはね、どこでも覚えてください。神に不可能はないんだってことをね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、もうよく知っている、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば頂かれますという、もうよく知っている、何度も同じ言葉でしたけれども、今日ここから祈りということに関して、祈るということ、そしてさらに心からの願いを求める、次には、正直自分の肉は欲しないんだけれども、主がおっしゃること、御言葉に従って祈るということについて学びました。また私たちが素直に、大胆に、ためらわずに、本当に自分の願っていることを主に向かって祈ることができるように助けてください。そしてあなたがどんなに大きな方か、答えてくださる方か、願いを聞いてくださる方かを知って、本当にあなたの愛の中に行こうことができるように、そしてさらにもう一歩進んで、神様のおっしゃる言葉に従って、正直に行くは祈りないことがありますが、本当に祈っているときに、敵でさえ和解でき、神様が逆転を起こしてくださる、その素晴らしい恵みを、呪いさえ祝福に変えられる、その神様の真実を共に見ていくことができるように、職場で、学校で、家庭で、人生の中で豊かに見ていくことができるように、どうぞ主が導いてくださることをお願いいたします。短く神様に祈りたいと思いますが、罪があるときに祈りが天に届きませんので、先ほど聖書の時に書いてもしましたけども、もう一度短く書いてもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの心からの願いを素直に大胆に主に向かって求めてください。体に痛んでる分、病んでるかってそこに置いてください。自分はいいんだけど、家族や友人にそういう方がいるなら、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。職場でも学校でも、どんなことでも結構です。本当に素直に大胆にこの方に祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神に今祈ります。お一人一人が今あなたの前に差し出しているこの問題、このこと、手を置いているその部分に触れて、今思い浮かべているこの方に触れて、あなたの癒しを、解放を、解決を、勝利を与えてください。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、やっさいよ、イエス・キリストにあって、痛みを消えて流れる、腫瘍、ポリープ、ガン、エッサンテメゼル、消えてんのか、誰、耳鳴りと後頭部の痛み、イエス・キリストテメゼル、やっさいよ、やっさいよ、やっさいよ。昔手術した場所があって、なんかそこが痛んでる方、今そこに手が手を置いてください、触れてください。エッサンにあって、エッサンにあって、やっさいよ。相互失調症、多動性障害、躁うつ病、イエス・キリストにて命ずる、治れ、イエス・キリストにて命ずる、癒されよ。それをもたらしてきた屋敷で病のれ、その人の内から錯覚の心の内から出て行け。薬の副作用を完全に取ってください。薬の副作用を完全に癒してください。不眠症の方に触れてください。夜熟睡できるようにお願いいたします。より熟睡できるように、不眠の霊を、不眠症を癒されよ。不眠症をその人の力でいけ。今晩から熟睡できるようにしてください。ご主人のことで祈ってらっしゃるというか、ちょっと傷んでる方にしてます。とってもご主人のことを愛してらっしゃいますし、ご主人のことのことを祈ってるんですけれども、なかなか自分の思い通りにしてくれないっていう、それはもちろんご主人が意地悪っていうんじゃなくて、したくてもできない状況があるからそうなんですけど、それでなんかすごくこう悲しんでたり、ある方はイラついていたり、ある方は悲しんでるんですけど、その方は祈りの方向を変えなさい。今の状況を置かれていることをまず徹底して感謝していきなさい。そしてこのことが祭典であることを告白しなさい。そしてあなたは神様に祈りなさい。神様が私の願いを、そしてあなたの願いを求めながら、神様に神様の計画を教えてくださいっていうのときに、なんかあなたの思いとは全く違う素晴らしいことが語られてきます。で、それに向かって祈り始めるときに、はっきり動き始め、大きく変化が始まってくると信じます。まず感謝から始めなさい。 今の状況を徹底して感謝しなさい。はっきりとそこであなたは神様の語りかけを受けるだろうと知られます。ちょっとある方はもうニッチもサッチもいかないって状況になっていました。踊り上がって喜び感謝をしなさい。あなたは告白しなさい。今祭典がなされています。このことを通して神の栄光が現れます。踊り上がって感謝をしてそう告白しているときに神様の語りかけや神の導きが始まっていきます。あなたはこの後はっきりと主が全てを気に変えてくださるのを見て喜んで明かしするようになると称しています。娘さんのことで傷んでいる方がいらっしゃいますけど安心しなさい。大丈夫です。私はあなたの心の叫びをすでに聞いています。あなたは目に見える状況に振り回されてはいけません。与えられた約束を告白し続けなさい。あなたの告白を通して私は力強く働いていこうと主は仰せられます。イエス様、あなたの名を本当に歌います。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いします。あ、こちらでちょっとお願いしますね。